皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は死後の経済です。死んだ後の経済ってそれ何なんですかと。いや別にそのお葬式の話とかですね、お墓の話とかそういうことをしてるわけではなくて、要するに経済ってその死ぬことがあるんですよね。例えば江戸時代の経済は幕末で終わったでしょ。それから戦争負けた時に戦前の軍需産業の経済終わりましたよね。それからそのソビエトの社会主義経済ってソビエト崩壊で終わったじゃないですか。で、ですから経済ってのはですね、結構死ぬことがあるんです。で、そのしかし先っていうのがあるんですよ。経済が死んで世の中が終わるってことはなくて、やっぱりその先ってものがあるんですね。私はいつも思うんですけども、やっぱりその今の時代ってですね、生きる死ぬっていうことはあまり考えずに、まあ毎日なんとなく暮らすことができる時代でありますけども、しかし今まさにこの行き詰まった時代こそですね、生きる意味と死ぬ意味っていうことを分かっていないと全然ダメだと思うんですよね。前にも言ったことあると思いますけども、掃除系ということで物事を考えればですよ、フラクタルということで物事を考えれば、人の生き死にもですね、ある程度想像がつくんですね。それどういうものなのか。例えばその自然人ではなくて法人、会社ですね、法人の生き死にを例にですね、自然人の生き死にを想像することってのはすごく簡単ですよね。例えば法人、会社はどこから生まれるのか。いや、強烈な意志から生まれます。会社はですね、結構作るの面倒ですから、会社を作ろうという強力な意志がなければ生まれませんね。それから会社を作るにはやっぱちゃんと作る人がいますね。だから自然人も作る人がいて、強烈な意志から生まれたんじゃないんでしょうか。そして会社には定款がありますね。何をすべきかって書いてある、で定款だから自然人にもあるんだと思いますよ。ただその定款というのが必ずしもその通りに、会社が運営されているとは限りませんから、まあ我々も自然人として生きていてですね、必ずしもその定款通りに生きているとは限りませんね。じゃあその会社作った人、株主って会社に出てくるかっていうと、まあ基本的に言うならば出てこないんですよ。会社は役員、職員がいる場所で、株主は基本的にいないわけですね。やっぱ自然人もそうですね。誰か作った人っていうのは基本的にあんまりいないわけですね。こう、よくわかんないわけね。株主はどこにいるかわからない。でも株主いないと思って会社で仕事して、やりたい放題やってるとですね、そのうち会社からで、株主からクビだって言われますよね。やっぱ人生もそうで、どっかに株主いるんでしょうけども、いないと思ってですね、やりたい放題やってるとなんか突然ですね、終わりよと。ねえ、なんか言うようなことってありますよね。人生ってなんか怖いですよね。いやー、なんか突然ねえ、なんてことありますからね。それからその、会社って強烈な意志によって作るでしょう。でもやっぱり、例えば実際に会社作ろうと思ったら実態が必要ですよね。例えば私がラーメン屋さんやりたいと思ったら、世の中のラーメン屋全部視察して回りますね。あっちのラーメン屋、こっちのラーメン屋。で、いろんなラーメン屋を見て、で、自分のラーメン屋を決めますよね。だからラーメン屋さんやると、よく似てると思うんです。他のラーメン屋さんと。でも、自分のところは自分にしかないんですよね。同じで、やはりよく似てるんだと思うんですよ。ねえ、その人もよく似てんだけども、やっぱりよく見ると、ねえ、違うんじゃないでしょうかね。人間としての機能はですね、みんな備わってる。例えばそれは銀行なら銀行っていうやるんであれば、銀行としての機能はみんなほぼみんな持ってますから、まあその構造において違いはないんでしょうけども、やっぱり銀行の名前が違えば、やっぱ銀行違いますよね、明らかに。その中の人たちも。やっぱ人も同じで、機能は同じかもしれないけども、考え方とか行動のパターンとか、そういうものはだいぶ違うんじゃないでしょうかね。あるいはですね、その、会社を今度辞めるってことを考えたときですよ。次になんか新しい仕事があって、会社を畳むと。まあ、これは一旦畳んで次新しいことをやるっていう場合は次が見えてるじゃないですか。それで畳むならですね、別にあまり問題は起きませんよね。 例えば会社辞めるっていうのもですね、次に行くところがあって、で、会社辞めるっていうなら、まあ、寂しいという感情はありますけども、悲劇っていうことにはならないよね。だからやっぱり、人はですね、次に行くところを決めて亡くなれば、まあ、悲劇っていうことではないんでしょう。まあ、寂しいし悲しいし、残った人は大変だよね。それは会社でもそうですよ。誰か辞めれば残った人は大変なんですよ。人生でも何も家庭でもね、大変なんだけど、まあ次行くところがあればですね、まあそれはその分は悲劇じゃないですよね。でもやっぱり次行くところがないのに出てけと言われたり出ざるを得なくなると、これは悲劇ですよね。やっぱもう今日から会社入りませんって言ってですね、ぐるぐるぐるぐる会社の周り回ってみる。49日間回ってみたってですね、行く場所がなきゃ他に行っちゃうとかね。それでもう会社の人間じゃないんだから、会社のメール使えないでしょ、会社の電話使えませんよね。そうするとその会社に電話かかってくるわけですよ。何々さんいますかって。いませんよね。で、会社の外側にいて一生懸命喋ったって、普通伝わらないじゃないですか、声が。相手の声聞こえますよね。なんかあっちこっちから噂が聞こえてきて、みんなこう言ってる空いてる。でもこっち何喋ったってですね、会社のメールでもファックスでも使えないんだから、その届かないでしょ。会社にはお客さんの声が入ってくるけども、その人辞めちゃったんだらこっちの声は向こうに届かないでしょ、お客さんの方に。やっぱりだから、人生もそんなもんで、こうなんか死んでもですね、こっちの声は届かないけど、向こうの声はよく聞こえるってことは、それはあるんじゃないんでしょうかね。ですからこう、ね、同じ会社が潰れるんでもですよ、いきなりなんか、ね、暴力団に占拠されて鍵変えられて中に入れないって言ったら、一番の悲劇的な死に方ですよね。でも次は分かって死ぬんなら、まあそれは一つ次があるってことですよね。やっぱりだから人が死ぬっていう時もですね、やっぱその次があると思って行けば、またそれそれでいいんじゃないでしょうか。よく西洋人がですね、亡くなると、rest in peace って言いますよね。平和に、安らかにお休みくださいって言いますけども、少なくとも会社を辞めるっていうこと、会社を畳むっていうことを考えた時に、rest in peace っていうことはないですよね。会社辞めたらむしろ忙しいですよね。会社辞めたのがクビになったって言ったら次どうしようかってわけで、そらね、しばらくゆっくりするにしたってですよ、次どこに勤めようかとか、次どんな仕事をしようかと、今までにないものすごく忙しい頭と体を使わなきゃいけないじゃないですか。で、しかもそれがいい辞め方ならまだしも、悪い辞め方だと後始末が入ってきますよね。ですから、rest in peace っていうのは、あれ私は実際に違うんじゃないかと思うんですね。西洋人がよく言うんだけど、辞めたってちっともそんな rest in peace ではなくて、結構忙しくて、むしろなんか生きてる間の方がですね、rest in peace かもしれないんですよ。なんかこのまま何事もなく何にも起きないようにじーっとしてるとですね、まあ rest in peace で、で、立ち行かなくなってですね、あーって終わっちゃったらですね、そっからなんか忙しいことが始まるとかですね、なんかそんなもんじゃないかなと私はなんか思うんですよね。ですから、この死後の世界とかね、何なんだろうってよく話ありますが、会社というものに例えたら分かりやすいと思いますよ。法人ということをね、フラクタで考えれば。死後の世界はあるかって言ったら、それはありますよね。会社辞めて初めて知ることってあるじゃないですか。家と会社の往復だけしてた人がですね、なんかあっちこっち行く機会を得た。ああ、世の中ってこんな広かったのか。こんなにいろんな人がいるのか。ああ、こんな風に会社って見えたのかと。会社辞めて初めて分かることとか、初めて付き合うこととか、初めて知ることってたくさんあるじゃないですか。多分この世もそうね。まあこう死んで初めて分かることなんてのも結構あるんでしょうね。それからこの、なんていうのかな、過去のね、生きたざま、過去性を知りたいとかいう話がありますが、あれはなんか少なくとも会社のことを考えればお勧めしませんですよね。会社ってね、例えばなんか入って、誰でも新入社員として入るときは、すごく気持ちが明るくてですね、元気だと思うんです。しかしこれ辞めるとですね、鬱陶しくなりますよね。で、何回も何回も辞めるとですね、もうなんか最初からですね、どの会社行ってもあまり感動しなくなると思うんですよね。昔辞めた会社の記憶がありますから。だから人生もですね、昔いろんなことがあって、こう、人が死ぬ、その死んだ時の記憶なんてものが残ってるとですね、おぎゃーと生まれてきてもですね、あの笑顔が出てこないんじゃないかと思うんですね。ああ、またなんか偉い苦労が始まるんだと、今度はここかと。ね。こんな舞台かやっとんでですね、なんか、 生まれてきていきなり舌打ちしちゃいそうですよね。やっぱりだからね、こう知らないってことは天の恵みで、昔のことを覚えてないからですね、あの赤ん坊って無邪気な笑顔が出るんだと思うんですよね。まあですから、そう考えるとですね、あんまりこう無理してですね、過去世のこととか言ってもしょうがないですね。だから病気なんてこともね、例えば会社って経営状態おかしくなることありますよね。でもそれいろんな理由で起きることなんですよ。やっぱり一つ最大なポイントは変化が来てるってことなんですね。変化が来てるんで、今までのやり方が通用しなくなっておかしくなるってことがほとんどのきっかけですよね。で、そのきっかけをですね、うまく活かして会社を上手に変えていけば、まあ会社再び元気になりますが、何もしないとか、昔の成功にとらわれていると、会社はそのままおかしくなっていくんですよ。死に至るわけですね。人生もそうですよね。体調不良が出てきた時に、その意味を悟って、で、それは、変われという天の意志だということをどこまで理解できるかですよね。自分がそれまで思ってた、どうしてもこれやりたいと思うものがある。しかしそれは人間の思いなんだから、必ずしも天から見たら、正しいということもないかもしれない。世の中の変化ってのはもっと大きなもので、自分の想定したものよりもはるかになんか偉大なものがそこにある可能性が多くあるでしょ。ところが意地になっちゃうとき、もうなんかですね、自分の考えて組み立ててきたこの積み木が崩れたら全部終わりだと思う、その気持ちになっちゃったときに、会社も何も人生も行き詰まるんですよね。そんなものはですね、天が指し示す方向と全く逆に行こう行こうとしてることが多いんだから、そういうときは、手放すものは手放して、で、新しい方向に行けばね、何ら問題ないわけですよ。過去のついつまだとか言い訳だとか、そんなことは一つも不要で、後から何とでもなるわけですね。やっぱりその、なんていうのかな、頭でっかちになりすぎるとですね、健康も人もですね、健康もそれから会社の運営もですね、うまくいかなくなるでしょ。やっぱりそんなことはたくさんあると思うんですね。だから病気をしたとき、あるいは体調の変化が起きたときに、これは何を意味しているのかなと、どんな変化が出てきていて、自分に何をしようと言っているのかな。で、これを病気を通じて、あるいはこの変化を通じて、天は自分に何をさせたいのかな。次、明日からどんな新しい人生の舞台が待っているのかな。いつもこういう思いを持って生きることが大事で、少なくとも会社を運営しているってはそういうことで、会社ってのはまさにそうですよね。それは経営者だろうが、働いている人だろうが、明日は何が起きるんだろう。明日はどんなお客さんが待ってんだろう。明日はどんな新商品を我々出すんだろう。そう考えて生きるのが、まあ本来の会社の生き方じゃないですか。人もだから同じだと思うんですね。こう考えてくるとですね、死後の世界って間違いなくあるし、さっき言ったこの死後の経済ってことを考えるのはね、わけないことなんですよ。要するに全く新しいパラダイムで、大道具入れ替えてやり直すだけの話なんですよね。大道具を入れ替えてやり直すだけの話で、ですから、変わってないっちゃ変わってないんですよ。同じ自分がやってるわけね。同じ人がやってるわけです。そして常識が違うわけですよ。やっぱりですね、例えばその、アメリカのですね、シリコンバレーなんかもそうですが、2回3回会社潰した人がですね、むしろ元気に今の会社やってるってケースあるでしょ。過去失敗したことがあるとですね、その失敗の経験を次の人生活かせますよね。だから一つの時代の経済が終わるときっていうのは、その時代の問題を克服すべく次の時代の経済を作るんです。やっぱりですね、直近の世の中の問題ってのは次の時代に直さなきゃダメなんです。その直すっていうエネルギーがあるから、みんな変えようと思うんですね。今の時代が満足してたら、なかなか次の時代に行こうとしないわけですね。あるいはなかなか次の時代に変わらないですね。やっぱり今の時代に大きな問題があって、行き詰まっちゃうから次に行くわけでありまして、行き詰まることが問題ではなくて、変化が起きているということなんです。変化が起きているんだから変化させればいいんですね。だから次の時代の経済というのは、残すものは残すんだけど、変わるものは変わるんです。やはり自然というのはですね、偉大なものでありまして、地球ができて46億年経ってますね。この間に、まあ地球は何度もこう変化してきたわけですね。ものすごい火山爆発の時代もあるし、氷に閉ざされた時代もあるし、まあ恐竜が住んでたこともあるし、まあ今の人がこう住んでる世の中もある。でもこれ、舞台は刻々刻々変わってきたわけでしょ。だから我々歴史を見ると、何々時代、何々時代、氷河期だとかなんとか、そういう言葉を知ってるわけですね。この変わり目ってちゃんとあるんですよ。だから今日がですね、その変わり目の可能性だってあるんですよ。ありえないってことはないんですね。今日がその偉大な 巨大な変わり目であることはあり得るんですね。でもそれが問題っていうよりもですね、それ自然はそういうもんでありまして、そして一番大事なことは、この47億年かかってやっぱり地球は良くなってきたんだと思うんですよ。結局その一番初めのですね、硫酸と放射線と岩石の塊だった世界がですね、やっぱり46億年かかってこの綺麗な地球になった、このことがやっぱり偉大なんじゃないんでしょうかね。その間に人が生まれ死に生まれ死に、火山も噴火したり、ね、氷河に飛ばされたりいろんなことがあったんだけど、でそれぞれその時生きるって大変で変化が凄まじかったわけですけども、結局そういうものを通じて生き死に、人の生き死に、種の生き死にを超えて大きななんか偉大なものがこうやって作られてきたというのがこの地球46億年の歴史なんでしょ。ですからそう考えると、その今の生まれた時に全てが始まって死んで全部が終わりと思ってるから大きな間違いをするんであって、ここで全部終わりだと、この今の世の中が始めもそれから終わりもない、これが全て最高のものだと思ってるからそれが何もできないんだって、いやこれも変わる時には変わるんだと、でその次にいかにいいものを作るか、これを考えて行動するのが人の役割なんだということを分かればですね、今みたいな時に古い時代にしがみつくことはないと思うんですよ。むしろこのゲームのルールの外側にある何かを作ろうという気になってくる。まさにこの経済は一旦死ぬんだけども、むしろスクラップ&ビルドで、まさに創造的破壊ってこのことですね。一旦終わりにして次のもっといいものを作ると、本格的なバージョンアップを図る、そこにエネルギーを注ぐことができるわけですね。やっぱり時代が行き詰まる時というのは、みんなそういうことを勉強しなくなっている時なんです。いつも今の時代がいいと思ってて、この時代に前も後もないと思ってる、気がついたらこの時代しかないと思ってる、時間感覚は閉ざされている、すなわち時空の中の時間が消えてるんですよ。そのだらっ広く広がる、まさにグローバルという名前であるようなだらっ広い今平面しか見えないんですね。だから未来が見えないんですね。でやっぱりこれではダメでありまして、やっぱりその時間感覚ないということは、もうそこに時間の今の時空の終わりがもう見えちゃってるってことですよ。過去のものも消え果てて、そして未来も消え果てて、実はものすごく狭いところに、ものすごく狭いこう行き止まりの空間に閉ざされてるんですよ。でも中にいるから無限に広いように見るだけなんです。外から見たらもう立錐の余地もないぐらい狭い場所にみんな立てこもって元気なくそこにいるっていうのが今の我々の経済の姿なんじゃないんでしょうか。無限に広いように見えるんだけど、外から見、それは中から見るから無限に広いように見えるだけでありまして、歴史の時空から見たらですね、ものすごくちっちゃい空間にみんな寄り集まってですね、締めいて、そして力なくその辺に座り込んでいるというのが今の私は実態じゃないかなというふうに思うんですね。やっぱり我々はもっと勇気持って次に行かなければいけないと思いますね。これはやはりまず生きる意味とか、この世の構造について自分で理解しなきゃいけないことだと思います。それは何もですね、その宗教ばかりでもなくてです、さっき言ったようにですね、ふとした会社ということを考えて、その延長線で考えることもできますね。難しいことないんですよ。そんなですね、複雑なその方程式解かなきゃ未来がわからないとか、そんなこと全くありませんから、世の中っていうのはもっと普通の人が普通にわかるように世の中できてるわけで、やっぱもっと自信を持ってですね、未来のことを感じて自分で作っていくことが大事だと思うんですね。その古い時代にですね、やっぱり囚われちゃってもう後ろしか向けない人って残念ながら今いますよね。だから前に向かっていこうという人たちの後ろをですね、袖をなんとか引っ張って足をすくうという人がたくさんいるわけですね。でもこれって作用に対する反作用みたいなもんで、なくなることはないんですよ。やっぱりですね、会社を辞めようと思えばですね、辞めるなという人もいるしですね、いいことしようと思えばですね、辞めさせようとする人もいるし、常にいるわけですね。でもやはり世の中って人というのは、やっぱりそこが最大のポイントで、機械ではないんですよ。やっぱり明るく温かいものが好きなんです。人って結局ですね、明るく温かいものが好きなんです。ですから世の中が明るく温かくなっていけば、足を引っ掛けたり、それから袖引っ張りたちは消えていってしまうんですよ。これが社会のね、本当の力なんです。ですから、まあ46億年もかかって、ね、ランダムに考えれば何とでもなったはずの世の中が、こんな綺麗に良くなってるんです。 やっぱり明るさと暖かさがあると変なものは近づいてこれないし消えていくんですね。これは皆さんよく覚えておいてください。ですから自分自身が明るく暖かく暮らせる環境をいつも作るということ、そして生活については二宮尊徳が言う分度という言葉の通り、今あるものの中でいかに工夫して生きるかなんです。ここをぜひですね、みんなで考えて、家族でも組織でも地域でも考えていけばですね、何とでも未来を作ることができるわけですね。まあぜひそういう形でですね、この後の経済を皆さんで作ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、死後の経済ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。